昭和15年ちょうど太平洋戦争が始まる前の年に日本の上層部皇室から、陸海軍の大将元帥それから各国務大臣それから東京にいる警視総の総監とか情報局の長官とかそういう偉い方がですね集まっていろんな地組を計画を立てんだそうですけれどもアメリカと英国に対しての戦争はこれやるしかないだろうとだけど考えてみると今開戦をしたら我が方が勝つという保証はどこにもないむしろどっちかというと不利であるだけどあの現行の猛虎が来た時に神風が吹いたが今はそういう物質的な神風じゃなくてなんか精神的なこの戦争を良しとするなんか眼目のための伝統の何かが欲しいなんかそういうものが日本にないだろうかというお話になって白羽の矢の立ったのが山越名生先生がその時研究してた琴玉の学問なんだそうですこの貸し時計を向こうに渡った築地のすぐそばに昔ですね海軍将校のクラブで水耕社という水の交わりのと書いたですねいわゆるクラブですね海軍将校のクラブがあってそこに皇族からですね大将元帥それからその時の大臣等が始まってですね1週間に一度10週間にわたって10回のことたまとかという題する講義を山越先生なさったその記録は私が一冊先生からいただいておりますけど読んだだけでもですね堂々とした講義でありたことは間違いありませんですが山越先生の時はですね前にも申しましたけれどもこの現代の言葉で言葉の学問を解釈するんじゃなくて生きた人間の言葉で解釈するんじゃなくて老い因学という日本の向かいあるその学問で解釈を進めていたのものですから労働たる学校にではありましたけれども日本の中枢部のその親方さんの理解を振ることができずそのまま大東亜戦争に日本は突入してしまったということであったようですそういうことから考えてですねこの100年間のことをもう一度こうやって私が振り返ってみますと大事なことが3つございますその3つとは何度かと言いますとですね先ほどお話しました明治天皇が皇后の持っておられた和歌と琴玉との関係をもう一度ひっくり返して琴玉と古事記というものの関係があるよと言って賢所から見つけられてきたことそれを学問復興の第一番目に置かれたことそれによって古事記の百の神様を50の鮎用書き込みが一音一音との完全に結び合わされたそれこそ2000年以来の地中の日とされるですね琴玉の学問の一番大切なところを明治天皇が掘り出されるそれを持たしてですね山越博光先生にこれからは宮中でこれをもうやっていっても何にもならないんだと宮中に置かれた進歩がないんだとこれはお前が民間に下ってで民間の力でもって民間の泥沼の生活の中から真理の光を見出してきなさいという命令を下したがごとくにです民間に下されたわけですこれはですね完全に博光さんを第一人者としてこの民間でもってこの学問を完成しなさいと宮中に置いたんたんでは泥沼というものの洗礼を受けないとこの光の学問は完成しないだからというお気持ちでこの世に下したんだろうと考えられますなぜならばですね蓮のあの綺麗な花はドブタからしか咲かないの人間というものは人間の罪汚れ暗いとこがあるから光を望むの暗いところから光の存在を見つけしかもその光の存在を心の大きい部分を占めるようにして最後には光の立場から物事を見るようになった時が古事記の学問の頭の学問の急ぎ払いの完成の時でありますそういうことを明治天皇がですね希望の上にお尻になって山越博光先生を矢に下したと考えることができますもうあと2つございます 大きく言うともう一つ追加するとですね、昭和天皇が大戦で負けて、その次の年、昭和21年の年頭にあたって人間宣言を出されます。古事記と日本書紀の神話と皇室には、神話は皇室とは無関係であるという奇想天外な詔勅を出されます。いまだに日本の歴史家はその本当の意味を知りません。本当の意味はことたまの原理にのっとらないとわからないようにできております。そういうことによってですね、そのまでの間2000年というもの、古事記の学問は、その前はですね、古事記の学問を個人的な興味ですると死ぬよって言われてた。誰もしたことがなかった。それをですね、解禁したんです。その宣言のためあったため、誰でもしなさいよと。そのためにその時から古事記の学問はですね、急速に進むことになる。でもいわゆる何も罰が当たらないことになって、宣言はですね、そこまで昭和天皇がご存知だったかどうかは別として、高速高層のご御経輪というものはそういう細部まで行き渡って、皇室との関係が表面上なくなったことになります。もう一つの転機はですね、小笠原先生が名将さんが亡くなった後に、何にもなくなった時に最後の寄り所としてですね、古事記の学問を生きた人間の心とのすり合わせで回復しようとなさったこと、このことに気づくことによって、古事記の学問は生きた人間の心の学問になったこと。すり合わせが終わりますとですね、人間の心自体が光をもたらす、全世界に光をもたらす素晴らしいことが起こってくることになります。という4つのですね、仕組みというものを経て、今ここに東海がこの学問を やらせていただいているわけです。最後のですね、大直び寛直び伊豆の目、上中下の渡つみの神、それから上中下の、その中でもっていわゆる伊豆の目一つが分かれば全てがもう分かるんです。それだけはあの後の計算はスパッといってるの、すり合わせ終わっちゃってる。伊豆の目だけがすり合わせ不十分で、全ての出発点のが出る目という意味なんですから、そこのところが一番大切な、いわゆるパーセンテージが、重しがちゃんとかかってるところがまだすり合わせ不十分なのでございます。皆さん、ことたまの学問を勉強なさっている方は、そのことにも承知の上で一つ勉強なさってください。一つ力を合わせてください。何もおっしゃらなくて結構です。その宇宙でおやりになること自体が、の光が全ての総合されて光ってくるんですから。一人の人に光が 100% 充足すれば、それはそれで人類は OK です。あとはいろんな細かいところには14万4千と言いますね、聖書に書かれてます。だけど目が覚めるのは一人でよろしい。ちょっとそういう意味で頑張ってくださいね。もうすぐで、そんなに待たないで、もうすぐ聖書には目を覚ますよ俺と言います。そのことに目がけて勉強してる人が目の覚めた人でございます。目を覚めた人はその時がパチッとスイッチが入った時は、その人たちにもちゃんとスイッチが入りますから、何かあるなっていうことが分かる。世の中は今度のいわゆる大祓いっていうのは犠牲者が一人も出ない大祓いですので、ですから分かんなければ永遠に分からない、何にも起こらないんです。ことたまの学問のもとにはですね、何にも起こらないんです。起こらないで変わる。天津かなぎを元打ち切り末打ち立ちて、やはりに取り裂きて、天津のりとの太のりとごとを乗れというのは大祓いですけど、天津のり太のりと恩図の高間原奈屋さんも、天津かなぎの原奈屋ではですね、一つ一つの田はもう一つ一つの葉も変わらないんですからね。意味が全然変わらないで、ただこれをあと和を取っちゃって、これをごちゃごちゃにして、それで高間原奈屋さと並べればスーッとこれが吸収されちゃう。光の言葉ですか、吸収されちゃうということになります。何にも騒動は起こらない。あ、そうだったかとみんなが気づく時でございます。そういう時でございますので。 ことがございます。そういうこの帰りごと、もう分かりましたよって時に向こうというか向こうというか皇室の用意ができていて、お呼びがかかるかこっちから行くのか分かりませんが、その時は帰りごとということになる。明治天皇が民家に下って研究してくだよって言われたんですから、それが民間で完成したんですから、帰りごと報告をするという神社になります。それが世界の第三文明を通じる最初の鍵のカチャカチャに当たります。なんと次回のことじゃないでしょう。